ここからはスマイルデンタル通信のコーナーです。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。
サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。
ゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、秋も深まりまして、空気が乾燥してきましたね。これからやっぱ冬に向かっての、気をつけたい口内ケアっていうのはありますか？
そうなんですね、
はい。
あしゃみさん、インフルエンザとかはかかったことあります？
もちろんあります、うん。いや、もうあれかかるとしんどいんですよね。喉の、なんて言うんでしょう、脇の部分がどんどん腫れてって声も出なくなって、鼻から口がいろんなものがだらって大変なことになります。いや、もうインフルエンザには絶対かかりたくないです。
熱が半端ないですよね、インフルエンザはね。
はい、
皆さんこう苦労されるんですけど、はい、実はインフルエンザの予防にもですね、はい、歯磨きが結構いいっていう話なんです、今日は。
ああ、インフルエンザの予防に歯磨きですか？確かに、菌が口から入るからいいのかなという感じは、今、お伺いしてからカッチしたんですけれども、はい、的にはやはりね、インフルエンザ、これから冬に向かって流行っていきますし、すでに流行っている地域もありますよね。
そうなんです、そうなんです。はい、なんかちょっと学級閉鎖っぽくなってきたというふうに聞いてますんでね。
早めの対策をということで、じゃあ詳しく教えてください。
はい、わかりました。で、その前にちょっとインフルエンザっていうのが、はい、なぜそうできる、成立するかってお話をね、させていただきますね。はい、で、インフルエンザっていうのは、もともとそのインフルエンザウイルスっていうのが、その喉とか気管支ですね。
はい、
それから、肺といった、そういう呼吸器系のその粘膜に、その感染して、いっぱい増えちゃう、増殖するんですよね。
感染ということは、その菌がくっつくっていうことですか？
そうなんです、そうなんです。ところがですね、そのインフルエンザっていうウイルスはくっついただけでは、実はそのインフルエンザを起こすことはできないんですね。
はい。
はい。で、インフルエンザの発症者は、大体、9歳ぐらいまでのお子さんが半数以上占めてるって言われてまして、で、ちょっと残念な話なんですが、死亡者は65歳以上のお年寄りがだいぶもう占めてらっしゃるっていう話なんですね。
はい。
ですから、割とこう、抵抗力の弱い方が、やはり、そういうふうな形で、広がりやすいって言われてるんですが、
はい、
急激に広がるためにですね、インフルエンザウイルスはいろんなこう手順を使って広がっていくんですよ。それはちょっとこう、詳しく言うとかなり難しいので、
はい、
非常に簡単に言うとですね、その、インフルエンザウイルスが、その粘膜の表面に取り付いて、はい、ある種の酵素を使ってですね、その粘膜のタンパク質を溶かすんですね。で、それによってその細胞の中に入り込むことによってですね、
はい、
自分のそのインフルエンザウイルスを増えるためのその仕組みをどんどん作ることができるんです。
体の中にちょっと入って、作っていくんですか？
はい、だからまずはその、粘膜から入り込まないとインフルエンザは増えることができないんですね。
はい、くっついただけではまだ、はい、インフルエンザに防ぐことができるんですね。
そうなんです、そうなんです。で、そのインフルエンザが、増えるためにですね、はい、必要なのは、そのタンパク質の覆いを取る必要があるんですね。
はい。
ところがですね、それは、人間の体がちゃんとできてまして、通常そのウイルスたちを、その体の中に容易にはこう入れないようにですね、ちゃんとそれで覆いを作ってるんですね。
はい。
ところが、そのお口の中でですね、プロテアーゼっていう酵素を作られてしまうとですね、このタンパク質を破壊して、ウイルスが、そのインフルエンザ、ウイルスだろうと、他のウイルスだろうとですね、体の中に入っていっちゃうんですよ。
口の中にあるもので、言ってみたら、磁石じゃないですけど、溶かす手助けをしてしまってるんですか？
そうなんです、そうなんです。 で、この酵素っていうのはそのお口の中の細菌、特にその今までずっとお勉強してきたあのプラークっていうのをね、
はい、
勉強してきましたよね。
プラークですね、
そうなんですよ。で、その中からやはりこれも作り出せるって今分かってきたんですね。
そうなんですか。
そうなんです、はい。で、そのプラークがたくさんあることによってですね、そのプロテアーゼっていう酵素がたくさん産生されてしまうので、結果ですね、そのタンパク質、せっかく人間が自分の体を守ろうとして、うん、その肺とか喉とかですね、気管にこう覆いをかけているタンパク質を溶かしてしまってですね、はい、それでインフルエンザとかのウイルスが入っていっちゃうんですよ。
でも口の中をきれいにしていないと、そんなことまで起きてしまうんですね。
そうなんですよ。だから一旦入っちゃうと、もう細胞の中に入っちゃうと、あとはもう防ぐ手段がありませんから、はい、インフルエンザが細胞の中でどんどん増えちゃって、それがまた細胞がパーンって弾けると、はい、インフルエンザのウイルスがたくさん増えてですね、でまた次の細胞に取り付いていくんですね。それでもう本当にバイバイゲームじゃないですけど、
はい、
本当にもう可及的にずっと増えていくんですね。
また高熱が出て、鼻も出てしんどいことになるんですね。
そうなんですよ、
はい。
うん、で、この、実はさっきも言いましたよね、その歯磨きですね、
はい、
もちろんそのインフルエンザを予防する手段としては、まあ、よく言われる手洗いですね。
手洗い、ね、よく言われますね。
手洗いうがいをしっかりして、これが一番、まあ、基本で大事なんですけど、
はい、
さらにこの歯磨きを徹底することによってですね、うん、その奈良県の歯科医師会が調べたところによると、インフルエンザの発症率が10分の1に激減したっていうデータも出てるんですね。
歯磨きだけで10分の1になるんですか。
はい、
いや、これは簡単な予防法なのにすごい効果ですね。
そうなんですね。あるいはその杉並区の小学校で検査したところですね、
はい、
歯磨き促進運動でですね、インフルエンザによる学級閉鎖が半分近くに減少したっていう報告もあるんですよ。
すごいですね、歯磨き、
うん、そうなんですね。
これに、歯磨きはインフルエンザの予防にとっても効果的ということなんですね。
で、まあ、そういったことで、まあ、こういったその季節には、しっかり歯磨きの方も意識してやっていただくっていうことが、まあ、いろんなですね、そのインフルエンザだけではないらしいんですね。
はい、
まあ、例えば、その風邪であったり、オタフク風邪であったり、いろんな冬に起きやすいね、そういう感染症の病気ってありますよね。
はい、
そういったものも、防いでくれる可能性が高まるというふうに言われてるんですね。
は
い、
自分が予防することは、まあ、いいでは家族だったり、その学級クラスメイトだったりを守ることにもつながりますから、
ね。もちろんそうなんですね。
ぜひ皆さんで一緒にこの対策をしていただきたいと思います。はい、
で、その歯磨きのポイントなんですけど、
はい、
うん、特にそういう感染症を広げないっていう目的でやる場合の歯磨きですね、
はい、
ま、基本的な歯磨きをしっかりやっていただければいいんですが、
はい、
一つちょっとポイントとしてお話ししますとですね、まずは朝起きてすぐ磨くのを一つ追加していただくといいかもしれないんですね。
お出かけ前ではなくて、はい、まず朝起きた時に、はい、歯を磨く。
そうなんです。で、実は、人間の体の抵抗力、いわゆる免疫力っていうのは、夜寝ている間は低下してしまうんですよ。
そうなんですか。
ですから、よくね、こういう経験ないですか？寝る前まで全然元気いっぱいだったのに、
はい、
朝起きたら熱が出てたみたいな。
あります、あります。
ね、ありますよね。
はい、
うん、で、そういうのもそれの一つの表れかもしれないんですね。人間って寝るとそのばい菌に対する抵抗力が一時的に寝た時に弱まるんですよ。
はい、
なのでお口の中も同様で、お口の中にいるその菌たちも、
はい、
夜寝ている時に増えちゃうんですね。
あ、うん、それで朝一番に歯磨きをすると、
うん、
その菌を外に出すことができるんですか。そうなんです。
うん、
あ、これ朝の歯磨き大事ですね。
そうなんです。
はい、
はい、それと、あともう一つポイントがありまして、
はい、
忘れがちなのが、ベロなんですね。舌です。
はい、ああ、舌の、舌の歯磨きという、舌磨きですか。
そうそうそう、はい、皆さんね、歯磨きというぐらいだから、歯は一生懸命意識してね、ゴシゴシ磨いていただけるんですが、
うんうん、
意外と忘れがちなのがベロなんですね。
そうですね、はい、なかなか意識しては磨いていないかもしれません。そうなん
ですね。で、ベロの上にも、たくさんのばい菌がいてですね、同じようにプラークっていうね、歯垢がやっぱりベロの上についちゃうんです。
はい、
なのでそのベロを磨くことも大事なんですね。
はい、
はい、うん、
で、
はい、あ、ごめんなさい、ただちょっと気をつけていただきたいのは、
はい、
歯と違ってベロの粘膜っていうのは非常にデリケートなんですね。
あ、はい、
うん、 なのでできればその歯磨きで使う歯ブラシでやっちゃうと、ええ、結構ベロが傷ついちゃうかもしれないんですよ。
私も今聞こうとしたのはそれない。ベロってどうやって磨いたらいいんですか？
そうですよね、そうですよね、はい、で特にそのベロっていうのはその粘膜がデリケートなのもそうですし、その味を感じる、味覚を感じるですね、味蕾っていう組織があるんですね、
はい、
はい、でそういう感覚組織もありますから本当に優しく磨いていただきたいんです、うん、
はい、
なので、まあ、最近ですねドラッグストア等でもベロ専用のですね舌ブラシっていうのを売ってますので、まあ、そういったものをお使いになっていただいてですね、で、はい、プラークを磨くんですが、その時に歯みたいにゴシゴシ磨くのではなくって、うん、ベロの奥の方から手前側に向かってですね、だいたいまあ5回程度ぐらい綺麗にこう拭うような感じ、ゴシゴシ磨くんではなくって、
撫でるような感じで、
そうそうそうそう、そんな感じですね。
ソフトタッチですね。
そうそうそうそう、全くその通りです。だからそうしてそのなるべく粘膜を傷つけないようにやってあげるっていうのが大事ですね。それで十分歯垢が取れますんでね。
はい。はい、意外なポイントでしたね。舌もしっかり磨きましょう、ということで、じゃあこれから冬に向けて流行りがちな風邪やインフルエンザの対策のためにも歯磨きと、そして今回から舌磨きをぜひ皆さんに行っていただければと思います。はい、はい、ということで、いや本当に普段ね何気なくやっていますけれども、大切なちょっと意識するだけでね予防につながるということですので、はい、ぜひ皆さんにもチャレンジしていただければと思います。そのわけで本日は、冬に向けての舌磨き、そしてインフルエンザ予防についてのお話をお伺いしました。松原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。
サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、神秘治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。